はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、コーチングとは時間との戦いであるというお話をしたいと思います。これもですね、私の大学時代の恩師、ラグビーの日比野博士先生から教わった言葉ですね。日比野先生は本当にこう心に残る一言をいっぱい私に与えてくれまして、その中の一つが、コーチングは時間との戦いということですね。まあ話の結論としては、何かを捨てるということに勇気を持ちましょうっていう話を、あなたにお伝えしたいと思います。このまま最後までお聞きください。まあ、まず全てのスポーツというのはですね、時間的な制限がある中で行われます。まあほとんどそうですよね。私たちが行っているバスケットボールであれば、まあ年代によってね、試合の時間は違うにしても、まあ10分4クォーターとかですね、1クォーター5分とかね、小学生だったらね、そういったあの時間の中で、最後の終了のね、時間が 0-0 になった時にどっちが勝ってるかということで勝敗が決まります。まあ、サッカーとかもそうですよね。ラグビーとかもそうですよね。それから野球とかバレーボールとか、そういう得点だとか、数字であの切り替わりがあると、3アウトチェンジとかね、25点選手とかそういうのにしても、まあ時間で、区切りがあって、その中でいかにね、自分たちのものをやるかということでは変わりないわけですよね。だから全てのスポーツは時間との戦いであると。はい。それから大事になる試合の日程っていうのも事前に決まってですね、そして、その試合は待ってくれないということも、全てのスポーツで共通していると思います。ね。自分たちのチームがね、まだ完成してないから、あと1週間試合伸ばしてくださいとかですね、負けたから、もう一回やらせてくださいとかですね、そういうことはまあ当たり前だけどないということであれば、何月何日何曜日のどこどこで試合がありますというのが決まっていて、そこからですね、あの、まるで寿命のように刻一刻とこう時間が過ぎていき、その中で何とかしなきゃいけないっていうのが私たちコーチの仕事なわけです。まあそういう意味でコーチングは時間との戦いであるということですね。で、これってまあ大きく考えてみると、24時間365日しかないよと、1日24時間しかないよと言われている人生そのものでして、私たちの時間っていうのは平等に与えられているという代わりに増えもしないということはね、よく言われますよね。どんな、あの、いろんなね、環境の違いがあったとしても、この1日24時間っていうのはもう平等なんだと。これをどう使うかで人生変わるんだということは、皆さんももちろんね、よくあのお話をされていると思うし、そんな言葉はよく聞くと思います。でも、ここで気をつけなきゃいけないのはですね、私たちは捨てることをせずに結構加えていっちゃうんですよね。捨てることをせずに加えていっちゃうんですよ。だから、まあ、例えばですね、まあ、本を読んで、健康に関する本を読んだとしましょう、あなたがね。で、健康にはどうやら朝散歩するのがいいらしいと。ね、朝10分から15分、ね、のんびりと散歩をする。この朝散歩するのが非常にいいというふうに、知ったとしますよね。ね、多分これは事実そうだと思うんですけど、まあ、一つ例えとしてね。ということで、朝散歩がいいらしいと。10分から15分、朝散歩がいいらしいというふうに したとしますよね。ぜひこれやってみたいと思ったとするじゃないですか。そしたら、朝散歩をするためにどうするかっていうことを考えちゃうんですね。わかりますか？朝散歩が、いいと。10分から15分したいということで、じゃあどうやったら朝散歩ができるかっていうふうに考えちゃうんですけど、これが私、遠回りだと思うんですよ。っていうのは、今まで24時間、ね、自分なりにもう時間の、なんていうかな、受け皿は全部目いっぱいなわけじゃないですか。で、そこに15分の朝散歩をねじ込むっていうことはですね、15分何かをやめなきゃいけないんですよね。わかりますでしょうか？必ず何かを入れるってことは、何かをやめる。この必要があるんですね。なので、新しい、取り組みをしたいと。ね、朝の散歩15分入れたいなとなった時に、じゃあ朝やってる何か15分分をやめなきゃいけないんですよ。それはもしかしたら、テレビを見ることかもしれないし、ね、なんだろう、お風呂に入ってることかもしれないし、何かストレッチをすることかもしれないし、何かすべてを、やった上でさらに15分足すっていうのは、まあ基本的にできないんですよね。で、結構これ日常生活だとこういうことは、やろうという、やろうというっていうか、まあ、なんか捨てなきゃ、なんかをやめなきゃ、これ入らないなってのはわかるんですけど、ね、例えば今の15分だったら、じゃあね、少し、早く、15分早く起きようとかね、こうやって睡眠することをやめてるじゃないですか。ね、例えばそんな風にして、なんとかこの15分の空間を空けて、そこから入れるってことを、まあ、するのに気がつくんですが、私たちコーチングの世界だとですね、ね、チームを作るっていう世界だと、なぜかこれができないっていうことがすごく多いんですよ。 この三原のラジオもまあそうですけれども、何か本を読んだとか、情報を得た、ね、先輩のチームから教わった、練習試合をして、こういう練習やるといいよっていうふうに言われた、ね、何でもそうですけど、とにかく何か新しいものを得たと。で、じゃあこういうことを取り組もうと、やろうというふうになった時に、足しちゃうんですよね。足しちゃうんですよ。そうじゃなくて、足すんじゃなくて、じゃあそれ足すんだったらその分なんかやめなきゃいけないですよね。なんかやめなきゃいけないですよね。で、ここができずに、あれもこれもこう足してって足してって足してって、結局全部が中途半端になるという失敗を私はたくさんしてきました。なので、何か新しいことを取り入れるんだったら、なんか捨てなきゃいけないし、ね、何かをやめなきゃいけない。今までやってた練習のこれはもうやらないとかですね、こういうふうなことはもうしないっていうことを、何か、先に捨てるものを決めないと、新しいものは入らないし、捨てないで新しいものを付け加えてるうちは、もうそれ中途半端になりますよということは私はすごく思うんですね。だそういった意味でコーチングは時間との戦いであると。うん。バスケットボールの試合が40分間で、40分のうちで何とかしなきゃいけないように、私たちのその指導時間というのも有限ですから、その中に何か詰め込むってなった時に、まず、じゃあこれやってみようということと同時に、うん。その手前にですね、まずは何かをやめようっていう決断がすごく重要だっていうふうに私は思うんですね。うん。で、ここまでの話聞いて、いやいや、三原さんと、そうは言うけど、やめることなんかできないよと。ね、これも大事だし、これも大事だし、これも大事だし、それなりに自分はこう、このね、練習方法とか、この考え方でうまくいってたんだというふうに思う人はたくさんいると思うんですけど、それで新しいものを入れるとすれば、やっぱり何かをやめなきゃいけないんですよね。うん。なので、まあ、そのやめるときにですね、やっぱり執着するっていうか、やっぱこれは、これでうまくいくんだよなって思うことが、あったら、ぜひね、一回試しに捨ててみるっていうことをすごくお勧めしたいと思います。で、私もいろんなこう指導の仕方やってみて、あれですけど、一回過去にできたことっていうのはですね、一旦捨てても、やり直そうと思えばもう一回できるんですね。これ言ってることわかりますかね？何かこう自分のプレイスタイル、自分が好きなね、まあ、指導法があるとするじゃないですか。ね。毎日のようにやってた練習メニューあるとするじゃないですか。で、でも、なんか新しいものを取り入れたいとなった時に、おなじみの練習メニューを一回やめるんですよ。やめる。もうこれやんないと決めるんです。それでやってみて、で、ダメだったら、また元に戻すってことは比較的簡単にできるんですね。うん。ただ、あれもやって、これもやって、捨てないで足していく、足していく、足していくってやると、絶対中途半端になることは間違いないので、ちょっとその辺がですね、非常にコーチとしては難しいところだし、決断力が問われるところなんですが、まあ、ぜひですね、何かを始めるときに、最初にやることは、よし、それをやろうっていう決意ではなく、何を捨てるか決めることということは、大事にしていくと、何か糸口が見えるんじゃないかなというふうに思います。はい、今日はですね、コーチングは時間との戦いということで、もう時間は決まってますから、ね、だから、加えることではなくて捨てていくこと、まずこの捨てる決断というのが一番重要ですよというお話です、ね、どうだったでしょうか。結構ね、こういう話をすると、ね、難しいなと、はい、いうことがあるんですけれども、どうでしょうかね、今日の話聞いていただいて発見、感想、気づき、また何か質問とか反対意見も含めてコメントいただければ嬉しいなと思います、いいねのボタン、そして、チャンネルのフォローもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。昨日の放送はですね、ディケメンムトンボがお亡くなりになったよということで、ブロックショットの極意という話をしたんですけど、これね、全然聞いていただけないだろうなと心の中で思いながら、自分の趣味で話したんですが、思いのほかこれがですね、好評で、なんかすごく嬉しいですね。たくさんコメントいただきました。ポイントだけ読み上げます。影島さん、ブロックショットでも放送を撮っていただきたいですということでね、フェイクされても飛ぶなという先生もいれば、フェイクされて飛んでも余計なドリブルさせろという先生も周りにいますと。なるほど。これね、面白いね。ちょっと、考えますわ。YouTube の方で、一本動画にしてもいいかもしれないですね。影島さん、ヒントありがとうございます。通貨ポンさんは、私が顧問している学校は中高一貫校で、高校入試では20名程度しか入学しません。ほう。その少ない中、一人ブロックショットがとても上手な選手が来てくれました。彼は手が長いのか、ポストでしっかり、インラインを守り、シュートブロックにするので、ファウルも込みませんと。おっしゃる通り、彼がショットブロックを量産するのは、常にボールを手を出しに行っている結果だと思います。チームへの貢献度が大きいです。ということでね。そうなんですね。そういう選手がいると助かりますよね。つかぽんさん、ありがとうございます。長倉さん、私のチームもブロックショット数、スタッツで管理してます。参考になりました。ということで、ありがとうございます。長尾さん、 おはようございます。ブロックショット決まった時は盛り上がりますよね。息子はブロックに行った時フェイクでかわされることが多く、飛ぶなーと言ってしまいますと。影島さんのコメントでフェイクされても飛んで余計なドリブルさせろという先生もいるとのことで、新しい視点をいただきました。ブロックショット面白くもあり難しいですね、ということでね、ありがとうございます。こうやってコメント欄でね、お互いに学んでいただけるっていうのは私として非常に嬉しいことですね。はい、七尾さんありがとうございます。宮崎先生、ブロックショット知らない言葉でしたが勉強になりましたと。サッカーでもシュートブロックというシュートブロックに似たようなプレーがありますと。うん、シュートの初速も速いので恐怖で顔を背ける選手もいますが、基本は勇気を持って怖がらずシューターに対してへそを向けて正対するということです。あー、これは怖いサッカー素人の私からすると怖いですね。でもこういうものが相手にプレッシャーを与えるんですよね、ということでね。宮崎先生ありがとうございます。伊沢先生、あ、お久しぶりです。ありがとうございます。こんにちは。毎日視聴、たまにコメントです。ユーイングとムトンボはジョージタウン大学から見てました。いやー、さすが伊沢先生、ありがとうございます。私もね、ジョージタウン大の下りを言おうか迷ったんですけど、あまりにマニアックだからやめといたんですが、伊沢先生に届いて嬉しいです。アフリカ出身のビッグマンのブロックショットは迫力ありましたよね、と。まさにゴール下のキングコング生えたたきでしたと。オラジオンは叩き落とすというよりはタイミングを合わせるのが上手でした。ああ、確かに。放たれた後空中にあるボールを触ることが大事です。なるほど。一人先に飛んで二人目がブロックするというコンビネーションブロックも有効。うん。ポンプフェイクの後やダブルクラッチのシュートって打点が低くなるのでブロックしやすくなります、ということで。いや、現場ならではのね、なんか伊沢先生がこのブロックショットについて10分間喋っていただきたいぐらいのそういうコメントいただきましたね。勉強になります。ありがとうございます。最後、前川さん、ブロックショットかっこいいっすね、と。フランス戦、オリンピックフランス戦で渡辺ヒュー選手とホーキンソン選手のブロックショットは燃えました。あれはすごかったですね。確かに。まあ、ああいうね、流れを変える、それをもう芸術の域まで達したディケメンムトンボさんのご冥福をお祈りして、このコメント返信とさせていただきます。昨日の放送聞いてない方は、このチャプターのリンクから聞いてみてください。ということで、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。はい、今日ですね、今日は木曜日なので、質問に答えるコーナーということで、研究室の皆さんの、日常の様子を聞かせてもらう回です。研究生の皆さん、ぜひコメントお待ちしております。ちょっとそういうのって気になるなという方は、ぜひこれを機に一度ね、研究室の方、この放送の説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。